direction in our life so that we can follow along the path of your plan.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。
しかしあれね、もうクリスチャンはやっぱり日本語、ドイツ語と英語と日本語と3つできるやろ。
So Christian can speak three languages.
なそいや俺らそれが感心してんね僕いつも。
And I'm quite astounded by that fact.
でどうやって学んだ。そのお家はドイツ語ってやろ。
So how did you learn? I learned どっち？
ドイツ語はどっちやった？家はドイツ語。
家の中ではドイツ語を喋ってた。
家の中では
my family spoke German。
ほな、で学校は英語やってるな。
学校はドイツ語だった。
学校ドイツ語か。
小中高。And I went to German speaking expat school。
ああ、そうなんや。で英語はどうやって勉強した？
英語は学校で。
学校でな。
中高。
ほんで、
so、learn English at school。
で日本語はどうやって勉強したの？
第一外国語として小中高。
でもほんまは漫画見て勉強したよ。
漫画読んでないです。
あ、漫画読んでないの。
I'm not Fumi-sensei. So I learned Japanese in school. Starting in elementary school, second grade.
学校でこんだけ日本語できたらええよな。ええわ、これだって僕らさ、クリスチャンな、僕ら中学校の時から英語勉強してるのに全然喋られないね。
So it's nice to learn a language fairly well through school because oftentimes it's not that easy.
So,
and Japanese people learn English in junior high school and high school.
ほんで日本人にとってやっぱ英語って難しいねんね。
For Japanese people, English is quite a difficult language.
ほんで何が難しいかっていうと、スペリングでつづりと発音がぴったしハマってるやつが、まあ、ほとんどやねんけど、その中にはぴったしハマれへん。お前なんでそんなつづりすんねんっていう単語が結構いっぱいあるわけね。
So what's the trouble about English? Oftentimes the pronunciation and the spelling match, but not always.
そう、
and that's the tricky part.
ほんでそういう単語ばっかりが英語のテストでガーッて出てくるわけ。
And such, vocabulary often appears in tests.
ほんで、ペケペケペケペケ、英語28点とかで、なってしまうわけ。
And you get back your test results and it's 28%.
そう。ほんで一番最初に僕たちが困った英単語はこれやね。はい、どうぞ。1個目、Wednesday。
So one of the first words that are tricky in English that you learn is Wednesday。
これどうやって Wednesday って、Wednesday にしか見えへんやんか。
It looks like Wednesday。Why would it be
これ Wednesday っておかしい。ほんまやったら、いつですかの When と S で Wednesday やったらわかるやんか。
So it should be spelled with When as in what time? When S day?
Wednesday やったらわかる。これ Wednesday あかんわ。
But this spelling is just ridiculous。
ね。でも書くの難しい。みんな間違いよね、これね。
Everyone makes mistakes spelling Wednesdays.
ほんで、もう一つ、ちょっと英語ができるようになって、そして、絶対書かれへんのはこれです。
And a bit more advanced is this next word.
これ、すごく変だっていう意味で、weird っていう発音するんやけど。
So weird meaning strange.
せやけど、これ、weird って書ける？
So can you spell this word weird?
I と E 反対ちゃうんかなとか時々思うんで。
Shouldn't the E and I be reversed? Weird.
いや、すごく変だって意味やけど、お前が変やと思えへん。
That means strange, but the strangest thing about the word is its words itself.
せやけど伊勢くん、この一番変なやつ、一番ややこしいやつ言うわ。
So this is the most difficult word.
一番ややこしいやつは次のやつ、すごいです。
The trickiest one is this one.
Enough.
Enough.
これみんな英語のテストで間違ってんな。
So everyone misspells this one in test.
そう。読み方は enough です。
So it's pronounced enough.
うん。で、意味は十分ですという意味なんです。
And it means to have plenty.
ね。これはもう本当にこれテストで間違えた覚えがある人思う。もうそんな。
So does anyone remember this
one? もうはるか昔で忘れた。これは難しいよ。書けないよ。
This is a tricky, a difficult word.
うん。でもね、今日からEnough というメッセージのシリーズを始めます。
We're going to start a sermon series called Enough.
そしてこれはただ単にスペリングが、綴りが、書くのが難しいだけじゃないんです。
What's difficult about the word enough is not just its spelling.
そうではなくて、私たちが自分たちの人生で、私たちはもう十分にいただいてます。私はもう満足ですと選ぶことは非常に難しいんですね。
But in our lives, it's quite difficult to feel like you have enough, to feel like you're satisfied.
皆さんの人生の中で私はもう本 当に満足です、十分ですと感じる時ってどういう時ですか？
So in your lives, are there times when you feel like, yes, I'm satisfied, I'm content with my life?
そういう時ってほとんどないと思うんです。
These are very rare times, aren't they?
ね、そしてその満足することを選ぶというのはすごく難しいコンセプトなんやね。
To choose to be content is quite a difficult concept.
例えば今僕ダイエットしてます。頑張ってるよ結構。
For example, I'm trying to lose weight right now.
そう、ふみ先生ちょっと最近頑張ってるんで結果が出てるよと思う人拍手してください。
So if you feel like my diet has paid off.
ほら来た。
Thank you very much.
ほら頑張って頑張ろう俺。そう、それでまあ僕はちょっとやっぱりその自分の体をメンテナンスして本当に自分の体を通して神を讃えるっていうこと、それが大神様にいただいた大事な体やからそれを通してダイエットを通して神を讃えるってやっていきたいなと思ってます。
I'm trying to take better care of my body and through that to worship God with my body.
せやけれども、一番これダイエットで大変なのは何ですかとよく聞かれるんです。
So what is the most difficult thing about being on a diet?
それは例えば低糖のパンとか低糖のなんかご飯とかそういうのをスーパーで探すの難しいんちゃいますかと聞かれるんです。
For example, I've been asked, isn't it difficult to find like low sugar things in the supermarket?
そう、それとか油少なめのご飯をわざわざ考えて作るっていうのは難しくないですかとか言われるんです。
Or isn't it difficult to cook a meal that's low fat.
でもね、ミコさんも手伝ってくれるし、それは実はあんまり難しくないんです。
But Miko さん is helping me, so it's not that difficult.
で、コストコにもちゃんと低糖パンも売ってるし。
And we go to Costco and they have low sugar bread there.
せやけども、一番ダイエットで難しいのは何を食べるかじゃないんです。
What's most difficult about being on a diet is not what you eat.
それは何かというと、自分が食べる分が終わって、まだ目の前に食事が残ってる時。
The tricky part is when you're done eating and there's still food left on the table.
そしてテーブルの前に食事が残ってて、僕の中のお腹の中にもスペースが残ってる時に。
Not only is there food on the table, but there's still space in my stomach left for that food.
その時にごちそうさま、僕はもう十分ですって言うのが一番難しいね。
And the most tricky part is to say, thank you, I've had enough.
だって僕まだ腹4分目で、あと倍入れても8分目やねんで。で、腹 40% やのに、これで終わりって分かった、ごちそうさまでした、僕は満足することを選びます、それ難しいんです。
It's difficult to say, well, I'm going to choose to stop eating now, even though I'm still sort of a little bit hungry and I could eat more if I wanted to.
ほんまや。そんで皆さんどっちが好き、僕私もっと欲しいっていう風な気持ちが好きか、それとも少ないけどもう十分でしたという言葉が好き、どっちが好きですか？
Which feeling do you prefer? The feeling of wanting more or the feeling of deciding, well, I think I've had enough so far?
私たちはいつももっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいっていう人生を歩んじゃってるよね。
We live a life of always wanting more, always needing more.
ほんで、ちょっと後でちょっとネタするから、ね、この社会っていうのはあるタイプの哲学を教えるんです。
So in society there's a prominent philosophy.
そして私たちはそれに洗脳されてるね。
We are brainwashed by that philosophy.
50年前にあるイギリスの哲学者がこのように教えました。
50 years ago, a British philosopher said this.
で、彼は歌も歌って。
He also sang songs.
そしてその歌を通して社会にある一つの世界観を示したんです。
And through his songs, he proclaimed a certain philosophy.
これ鳴ってんの？これ知ってる？
Do you know the song?
I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I try. I can't get no. 知らせる？
Do you know the song?
知らんか。
Maybe you don't.
これはローリングストーンズのミック・ジャガーという人が書いた歌です。
This is a song by the Rolling Stones, written by Mick Jagger.
僕は何をゲットして何を食べてどんな女の子と付き合ってどんだけお酒飲んでもまだまだ満足ができないという歌です。
So it's a song about feeling unsatisfied no matter how many women you date, no matter how much wine you drink.
そう、そしてだからもっと欲しい、もっと欲しい。
So I want more.
そしてもっと言える、もっと言えるけれどもまだまだ満足できない。
And I get more and more and more, but I'm still not satisfied.
だからもっとくれよ、もっとくれよ。
So I want even more than that.
ミック・ジャガーとローリング・ストーンズが世界に教えたことがあるんです。
So this is the thing that Mick Jagger and the Rolling Stones taught us.
それはこれです。より多くを欲しがることをが祝福の人生です。
So their message is this: wanting more leads to a more blessed life.
つまり、より多くを欲しがると、より多くをゲットできるし、より多くをゲットできると、絶対に満足が近づいてきますという考え方です。
If you're hungry for more, then you'll get more, and if you get more, then you'll be satisfied.
だからもっと欲しいもんゲットしようぜって。
Therefore, let's go and pursue things we want.
ね、欲しがること。とかグリードとか貪欲さっていうのは人生の中で前向きな旅あの態度だから Go and get it っていうのが大事よと教えたわけです。
He taught us that wanting more or greed is a good thing. It drives us forward.
だって人生はお腹いっぱいの方がええやん。ちょっとよりもお腹いっぱいの方がええやんか。まだまだ食べたいって思うがええやんかって。
Life is a lot more fun if you have more things, isn't it?、うん、
皆さんはどうですか？食べ物に対してはそう思えへんかもしれへんけれども、皆さんは人生のさまざまな場所でもっともっともっともっともっとゲットするよ、もっとゲットしたい、もっと欲しいって思って生活してませんか
？How about everyone here?、maybe this is not about food, but in our lives, don't we feel like that if we just had a little bit more, we'd be happier?
そして気づいてほしいのは、もしかしたら私たちはある特殊なこの世の世界観に洗脳されてるかもしれないということです。
And think about this. Perhaps we are brainwashed.By a certain way of thinking in this world.
そして僕も実はとそれ洗脳されてたなって先月なんかちょっと気づいたことがあったんです。
And last month I realized that me too. I am also brainwashed by this type of thinking.
先月は僕は2週間ここのお仕事をお休みもらってアメリカに行ってました。そしてお話をするって教えるって仕事をしてきたわけです。
Last month I took 2 weeks off work and I went to the States to give talks over there.
嬉しかったなと思うのは僕たちがクロスロードやってることを僕のティーチングをどうぞアメリカに来てしてくださいっていう方々がいらっしゃって呼んでくれたっていうのはすごく嬉しかったんです。
I was very happy that people in the States were interested in my work here at Crossroads and I was able to share about that.
だから僕は本当に感謝を持って嬉しいなと思って行きました。
So I was very happy and very grateful and went to the States.
最近は海外出張で一番嫌なのは何かというとやな。
So traveling abroad, the thing that bugs me the most is this.
それは全て食べるものを美子さんに報告しなければいけないとかそういうことではないんです。
It's not about me having to report everything I eat to my wife.
まあ皆さんもしかしたら経験あるかもしれない。一番嫌な瞬間っていうのは飛行機に乗る瞬間やねんね。
But I really hate getting on the plane.
なんでわざわざビジネスクラスを通ってエコノミークラスに行かなあかんの？
You have to go through business class and then arrive at your seat in economy class.
いや、でみんなあそこ通るとき、ええな、俺ここ座られへんねんな、ええな、思ってみて通って、ほんで狭い椅子に座れへんな。
And you walk past these comfortable seats and you think, oh, it'd be nice if I could.
なあ、俺貧しいんやな、ええな、俺どうせここ座れへんやな、思って行くわけ。
And you think, well, me, I can't afford these. I'm just a poor guy.
ここ足伸ばせねえやなとか。
You could
大きいスクリーンがあるなとか。
There's a huge screen. It's nice.
で、僕がここで分かることっていうのは、飛行機会社でさえ、もっと欲しがり、もっと広い席の方がいいでしょ、もっと美味しいご飯が出てくる方がいいでしょ、もっとね、飛行機会社は私たちに教えてるんです。
Well, I've realized that even airlines, try to persuade us to want more.
ね。そして飛行機会社の教えを僕たちはもう本当に聖書の教えのように信じてしまうよね。
And we believe such messages by the airlines, like it is the Bible.
それは飛行機会社だけじゃありません。この世界はもっと欲しがりなさい、もっとゲットしようと教えるんです。
It's not just airlines. Everyone in the world teaches us to want more.
でも私たちを愛し、私たちを導いてくださる今も生きていられる神であるイエス・キリストは私たちに全く違う世界観を教えるわけです。
But Jesus Christ who is still alive today teaches us a very different worldview.
それはこれです。
And it's this.
第一テモテにこういうふうに書いてある。満ち足りる心を持つライフスタイルこそ大きな利益を受ける道です。
Godliness with contentment is great gain.
満ち足りる心を伴う経験、つまりライフスタイルこそ大きな利益を受ける道です。
A godly lifestyle, a godly life with contentment is great gain.、
うん、これをどうぞこれから1週間、1ヶ月間、このメッセージの中の土台になりますから、どうぞ皆さん考えてほしいです。本当に満ち足りるもの、満ち足りる心が大きな利益を受ける道なのか、少ないもので満ち足りることが大きな利益を受ける道なのか、それをちょっと考えてほしいんです。
So for the next month, this is going to be our theme, our foundation. I'd like you to think about this.、
うん、
is it really true that to be contentWith less things is great gain.
つまり少ないもので満足することを選ぶという学びなんです。
So this is about learning to choose to be content with less.
うん。皆さん、イエス様がもしこれを教えてるとしたら、
If Jesus taught this,
これはデルタエアラインやミック・ジャガーがローリング・ストーンズの歌を通して教えていることとは全く逆のことでね。
Then this is exactly the opposite of what the Rolling Stones and airlines are trying to teach us.
うん。うん皆さんこれを信じますか?
You believe this?、
うん、それともこの世界が私たちに教えるそのたくさんゲットしたら絶対ハッピーになれるっていうその世界観や教えを信じますか?
Or do you believe the message of this world that the more you have, the happier you'll be?
もしあなたがそれをわざわざ信じてなくてもこの世の世界観を信じてなくてもゆっくりと知らんうちに私たちの信仰生活に入ってきてるという可能性があるわけです。
Perhaps you haven't intentionally bought into this world's way of thinking, but unintentionally we've come to accept it.
例えば私たちは何でか知らんけど神様は神様やねんから私たちのことを愛してるはずやねんから絶対私たちを面倒見ちゃんと面倒見る責任があるってどっかで思ってるね。
Perhaps somewhere in our hearts we believe that since God made us and loved us, then God is responsible to shower us with all good things in life.
そしてそれは神様の責任です。そして義務ですと思ってるわけ。
It is God's responsibility and it is God's duty to look after us.
そして私たちがそれを感じないときに神様がなんか仕事をサボってるような気がするわけです。
We don't feel like God is blessing us enough, then we feel like God is skipping out on His duties.
そういう時に私たちは大体祈るんです。
And then we start praying.
でも祈る言うてもなんか消費者センターに電話するおばちゃんみたいに祈んねんね。どうやってるんですか？
But we pray, but it's more like a phone call to a customer service center where we complain about it.
これ注文したと違うんですけど。
I've ordered my blessing, but something else has arrived.
神様どうなってるんですか私。
God, what's happening?、
うん、もっと私にくれるはずじゃなかったんですか。
You're supposed to give me more than that.
もっとたくさん体の癒しがあるはずじゃなかったんですか。ヘルプが来るはずじゃなかったんですか。
Body.、
うん、私が望んだ人生が手に入るはずじゃなかったんですか。
I was supposed to get the life I wanted.
うん、でも皆さんそれとは違うライフスタイルがあるのです。
But there's a lifestyle that is different from this way of thinking.
それは少ないもので満足するライフスタイルです。
And that is to choose to be content with less.
今神様が私たちの手に置いてくださるもので満足することを選ぶライフスタイルです。
It's a lifestyle that chooses to be content with the things that God has given us into our hands.
あなたにとってそれは簡単なことですか？難しいことですか？
Is it easy for you or hard?
僕にとっては難しいけど、皆さんにとってはもしかしたら簡単かもしれんけど。
That's for you it's easy, but for me it's difficult.
でも簡単か難しいかは別にしてはっきりしていることは私たちはそれを自然に何も考えないでできるわけじゃないということなんです。
Regardless of whether it's easy or difficult, what is clear that it is not something that comes naturally to us.
私たちは intentional にならなあかんね。意図的にならこうなろうと思ってやっとなれることなんです。
We have to deliberately choose to be content with
it. こう信じよう、こういうふうにやろうと。選ぶ必要があるわけです。
We have to intentionally choose to believe this to be true.
もしこれがイエス様の教えなのならば、神様が私たちに求めているライフスタイルならば、
If this is something that Jesus taught us, and if this is true,
私たちどうしようかって考えながらね。
Then we need to reflect about it.
イエス様を信じるか。
Do we want to believe Jesus?
ローリングストーンズ のリードボーカリストのミック・ジャガーを信じるかです。
Or do you want to believe the lead singer of the Rolling Stones, Mick Jagger?
神様は私たちに、この人生の中で満足を経験してほしいと思ってるんです。
God wants us to be satisfied with our lives.
でもその満足というのはいっぱい集めていっぱい溜め込んでいっぱい自分を満たすことでは絶対にその満足は経験できないの。神様よくご存知なんです。
But God knows that this kind of satisfaction does not come from filling our lives with stuff.
そうではなくて、人生の満足というのは少ないもので満足することを選ぶ人だけが経験できる境地なんです。
True satisfaction comes with choosing to be content with what we have.
じゃあ考えてみてください。皆さん、ではもし家族の誰かが病気になったら、すごく大変な病気をしたらどうしますか？
Imagine this. Someone in your family, gets very, very ill.
またこれを想像してみてください。もし、すごく自分の家庭の経済が行き詰まって家族を養えなくなったらどうしますか？
Think about this. You're in deep financial troubles and you can't look after your family anymore.
また想像してください。もし、あなたが一生懸命勉強したり働いたのに、それに見合うお給料や成績が来なかったらどうしますか？
Or perhaps this. You've worked hard, you studied hard, but then you get a job and it's not...The pay that you wanted.
また偉大な信仰を持って祈って祈って祈ってきたことが何にも神様が聞いておられないかのごとく答えられないままでほっとかれてるっていう状況の中で皆さんどうしますか？
Or about, how about this situation? You pray with great faith. You pray and pray, but your prayers don't get answered.
例えば壊れた人間関係を直そう直そうと思って自分ができることをいっぱいパリしたのにもかかわらず相手との関係が治らない。神様にそのこと祈ったんだけれども何も変わらないという状況はどうですか？
How about this? You pray and you work hard to restore a broken relationship, but you just can't fix it.
つまり今現状ではちょっと壊れた関係と足らない給料と足らない健康を持って明日も生きなければならないとしたら皆さんはどうしますか？
So what would you do if you're stuck with a broken relationship, with not enough money, with illness?
私たちは神様に消費者サービスに連絡するように電話するのか、それとも手の中に置かれたもので満足をするか、どっちかなんです。
Would you pray to God like you would call a customer service center and complain, or would you choose to be content with less?
満ち足りる心を伴う godliness こそ、経験こそ、ライフスタイルこそ、大きな利益を受ける道で、そのことを今日学びましょう。
So today let's learn about godly contentment that leads to great gain.
イエス様がその模範を示してくれました。
Jesus has modeled this lifestyle.
イエス様は私たちは人となられた神様だと信じています。
We believe that Jesus is God who became human.
私たちを愛しておられて、私たちの罪を許すために、ありとあらゆることをするためにこの地上に来られたんです。
Jesus has come to earth to love us, to forgive us.
そしてそれだけではなくて、神がどのような方かをお示しになられました。
Not only that, Jesus has come to teach us about who God is.
イエス様はこの世の価値観ではなく神の国の価値観で生きていた人でしたから。
Jesus lived according to the values of the kingdom of God.
イエス様を見れば神がどのような方かをかなりはっきり人は分かったわけです。
And when we look at Jesus, then we can find out quite clearly what kind of God Jesus God was.
ちょっとそのこと考えてみましょう。
Let's think about this.
イエス様は神であり王であられた方なんです。
Jesus is God. Jesus is King.
なのに本来ならば受けるべきものよりもずっと低いレベルのもので満足することを選ばれました。
But Jesus, chose to be content not with what he deserved, but what he was given, which was little.
まずイエス様は病気になる体を持つという状態にで満足されたわけです。
Jesus took on a body, a body that could get ill, a broken body.
そして貧しい家庭で生活するということを選ばれたわけです。
Jesus chose to be born in a poor family.
王である方なのに労働しなければならないという状況に満足を選ばれたわけです。
Jesus is king, but he chose to be a worker.
王である方なのに税金を納めなければいけないっていう状況に満足を選ばれたのです。
Jesus is king, but he chose to be content with paying taxes.
で、私たちどんだけ頑張って聖書を読んでもこういうフレーズが出てこないんです。
We can read the Bible all we want, but this is not what it says.
イエス様は神に病気にならない体をくださいと一晩中山で祈っておられたとか書いてない。
The Bible doesn't say Jesus prayed all night for a superhuman body that never gets ill.
それとか神家族の貧しさに関して神に一晩中祈ったとかってそんなも書いてない。
He didn't pray to get blessed financially so that he wouldn't be as poor off.
そうではなく、神が用意さ、イエス様に用意されたイエス様の手の中にあるもので満足することを選ばれたんです。
But Jesus chose to be content with what God the Father had given him.
そしてイエス様が経験した一番最悪の状況の中でもイエス様は少ないもので満足することを選ばれました。
And even in the worst situation that he had to go through, he chose to be content with what he had.
そのストーリーをちょっと学んでみましょう。
Let's look at the story.
ルカによる福音書の4章の1節。
This is Luke chapter 4 verse 1.
さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、ちょっと皆さん気をつけてな、これ御霊に見放されたから荒野に行ったんだちゃうで、御霊に導かれて荒野におり40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。
In English from verse 1, Jesus full of the Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desertWhere for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was very hungry.
イエス様は神様の霊に導かれて荒野に行ったんです。アラノに行ったんです。
Jesus was guided by the Holy Spirit and went to the desert.
そして悪魔とこの対決をする時も神様の御手の中で守られつつそれがあったわけです。
And even in his confrontation with the devil, he was guided by God.
もしかしたら皆さんは今人生のアラノのシーズンを歩んでいるかもしれません。
Perhaps you feel like you're going through a period of wilderness.
そしてわあ。私はアラノや大変やと思いつつ、あ、アラノの経験をしているっていうことは、私の人生に神様がおらんいうことやねんと、勝手にイコールで結びつけんといてください。
And please don't automatically think that just because you're going through a period of wilderness, that that means that God has left you.
アラノで多くの人は、モーセもエリアも、多くの人はアラノで神様と深い出会いをしているんです。
Many people went through a period of wilderness. Moses, Elijah, and they met God in the wilderness.
たとえあなたがアラノのシーズンの中で神様に見放されたと感じることがあるかもしれないけど。
Perhaps you feel like you've been abandoned by God in your time of wilderness.
でも私たちの神の子供としてのリアリティは何ですか？
But what is the reality as children of God?
それは私たちが死の影の谷を歩むときも、また荒野を歩むときも神は共におられるというのが私たちに対する約束なんです。
But the promise that has been made towards us is that even when we go through the valley of the shadow of death or through the wilderness, God is with us.
私たちをイエス様は導いてくださるんです。
Jesus guides us.
イエス様は実際リタラリーに本当に実際に荒野の経験をされたんです。
Jesus actually has experienced going through the wilderness.
飢えとね、もうハンガーと寂しいっていうその苦しさを経験されたんです。
He experienced the pain of being hungry and lonely.
だから私たちが飢えるとき、私たちが何かを足らないと思うとき、私たちが寂しさに苦しむとき、イエス様は私たちを理解される、痛みを理解してくださるんです。
So Jesus understands our pain when we are hungry, when we feel lonely.
でも悪魔は私たちが本当に死の影の谷を歩むときにイエス様に従わないようにちょっといたずらしてくるんです。
But when we're going through the valley of the shadow of death, the devil comes to tempt us.
そしてイエス様、今イエス様に従うのをやめるチャンスですよと皆さんに囁くでしょう。
And he whispers to us that now is your chance to stop following Jesus.
実際サタンはイエス様にも悪魔はイエス様にも神に従うことをやめるように神のプランで生きることをやめるように誘惑したんです。
And in fact, the devil tempted Jesus to stop following God's plan.
いいやんか自己中心の方に引きずり込もうやって自己中心で生きていったらええやんもう欲しがったらええやんそっちでええやんというふうに言ったわけです。
So he said to Jesus, "Come on, give up."
そして、
follow your dreams, follow what you want.
そしてイエス様の一番弱い瞬間、もうお腹からから、心からから、喉からからっていうところを狙ってきたんです。
And he tempted Jesus when he was at his weakest.
で、三つの誘惑を彼はイエス様に与えました。
There were three temptations.
まず一つ目見てみましょう、三節。
The first one from verse three.
そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、もしくはあなたは神様の子供なので、この石にパンになれと言いつけなさい。
The devil said to him, If you are the son of God, or since you are the son of God, tell this stone to become bread.
つまり悪魔はこういうふうに言ったんです。イエスはあなたがお腹が空いてるならば、そのハンガーに、その空腹感にイエスと言いましょうって。
In a sense, he said this: If you're feeling hungry, say yes to your hunger.
それがあなたの正直な気持ちじゃないですか。
That's how you honestly feel.
満足しないでもミック・ジャガーを信じてって。
Don't choose to be content, but follow Mick Jagger.
欲しいものは取りに行ったらええやんか。
If you want something, go get it.
だってあなたは創造主なんやから石をパンにすることすぐできるでしょ。
You are the creator. You can easily make bread out of these stones.
欲しいならゲットしてください。満足したいんでしょ。
If you want it, go get it.
パンに変えてガバッと言ったらええねん。
And buy it into a delicious piece of bread.
さあ、イエス様はそれに何と答えたんでしょう。どのように応答したんでしょう。
How did he respond to the devil?
まあ、それは後のお楽しみ。今度は二つ目の、誘惑を見てみましょう。
We'll look at the response later. Let's look at the second temptation.
また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光をあなたに捧げましょう。それは私に任されているので、私がこれやと思う方に差し上げることを許されているんです。ですから、差し上げたいと思うんです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。
From verse 5, the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will all be yours.
つまり、富というものが私の手の中にあってあなたにドーンとあげることができるんやけど。
This is what it means. The devil said, I have all the riches in the world and I can just give it to you.
一個だけ条件があるんや。
But there's one condition.
あなたが信じてる神を礼拝するっていうそのライフスタイルをちょっとコンプロマイズして、ちょっと妥協するだけでドカーンと行くんやったら、もっと富があった方がええと思えへんって。
All you have to do is compromise on one point, which is your worship of your God, the God you believe in. If you compromise, then you can have anything you want.
あなたはもっと富を手にしてんとちゃうかなって。
Don't you deserve to have more things?
もっとドーンとゲットしたらどうですか?
Why don't you go and become rich?
イエス様はそれに対してどうリスポンドしてお答えになられたんでしょうか?
How did Jesus respond to this?
まあそれは後のお楽しみで。三つ目の誘惑行ってみましょう。
We're going to look at that later. Here's the third temptation.
また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じたあなたを守らせるとも、あなたの意志が足に打ち当たることないように彼らの手であなたを支えるとも書いて、本当に書いてるのかな、書いてあるからです。
From verse 9, the devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone.
あなたが無茶して無茶苦茶な頼み方したら神様はあなたにサービスを提供せざるを得なくなるから、もう神様からサービスを引っ張り出したらええねんと言ったんです。
No matter how crazy your demands are, God is obligated to save you, to give it to you.
もっとサービスを神様から引き出してください。それあなたはそれにディザーブしますよ、それ値するよって、もっとサービスを要求したらええねん。
So you should deserve, you should ask for more, you should demandand more since you deserve it.
神様にもっと仕事をさせなさいよ。
Put God to work.
もっとサービスもらったらええねん。
Demand a better service from God.
簡単にまとめてみましょう。悪魔が言った3つがこれって、これなんです。つまり、もっとパンを、もっと富を、もっとサービスをもらったらええやんか。
Let's summarize. Here are the three things that the devil tempted Jesus with.More bread, please. More wealth, please. More service, please.
簡単に言ったら、あなたにとって more、もっとあることがブレッシングなんです。祝福なんですと、サタンはイエス様に教えようとしたんです。
The devil tried to teach Jesus that to have more is to be blessed.
そしてイエス様のそれに対する答えは何でしたか?
And what was Jesus' response to this?
それはこれです。No.
He said no.
No. 私はモアがもっとあることが祝福やとは考えません。
And he said, I don't think that having more is a blessing.
私はより少ないもので満足します。
I choose to be content with less.
私は手の中にあるもので満足します。
I want to be satisfied with what I've been given.
私は神様が今私の人生に置いてくれたもので今満足します。
Now, at this moment, I'm satisfied with the things that God has entrusted me with.
私は神様からサービスを要求しません。
I don't demand better service from God.
なぜなら神が主であり、私がしもべだからです。
Because God is our Lord and I am our servant.
なんでイエス様はノーって言われたんでしょうか?
Why did Jesus say no?
それは私たちパンであっても富であっても神様からのサービスであっても私たちはそれに一つもディザーブしないんです。値しない存在なんです。
It's because we as beings don't deserve more bread, more wealth, and more service from God.
でも値しないのにそれを受けてるとしたら、それは私たちにとって恵みなんです。
But if we receive something that we don't deserve, that we are not owed, that is called grace.
そして覚えておいてほしいのは、神様の恵みはあなたには足らんなと、ちょっと足らんなと感じるかもしれへんけど、あなたの今その瞬間瞬間で十分なんです。
It might feel like God's grace is not enough in our life, but God's grace is indeed enough at this moment in our lives.
つまりあなたの祈りが答えられなくても、
So even if your prayers aren't answered,
家計が苦しいままでも、
Even if we are in financial difficulties,
祈っても祈ってもお医者さんに通い詰めても体の痛みがそのままだったとしても、
Even though we pray and we go to the doctors but we aren't healed,
関係を修復しようと思って努力してもそれが壊れたまんまだったとしても、
And even though we try hard to fix our broken relationships but they are still broken,
そのせいで人生が難しかったとしても、
And even though our lives become difficult because of all these things,
もしそれがあなたの手の中にある
If these are the things that are in your hand right now,
今日それを私に対する神の恵みとして満足することを選ぶことはめちゃ大事なことなんです。
It's very important that we choose to be satisfied with the situation that God has given us.
そして皆さんがそこに満足を見つけるとき、神様は神様のタイミングであなたを救い助けてくださるんです。
And when we choose to be content with what God has given us, then God in God's timing will help us out.
だから与えられている少ないもので満足することを選びましょう。
So let's choose to be content with the little that we've been given.
神様があなたの手の中に置いてくれているものはあなたがめっちゃ好きっていうもんじゃないかもしれへんけど。
What God has entrusted into your hands might not be what we like.
それで満足することを選びましょう。
Let's choose to be content with that.
詩編の23編にこういうふうに書いてあるよね。
Psalm 23 says this.
主は私の羊飼いです。
The Lord is my shepherd.
私には乏しいことがありません。No want です。
I shall have no want.
ね。そしてイエス様のタイミングでイエス様は私の必要を満たしてくれ。今じゃないかもしれないし、明日じゃないかもしれないけど、イエス様のタイミングで満たしてくれます。
Jesus is going to meet our needs when He deems the right time.
主なるイエス様は私を青草の方に連れて行ってくれて必要を満たしてくれます。
Our shepherd Jesus is going to take us to green pastures.
Green pastures. 主は青草の方に、緑の牧場に私たちをライダウンさせる、伏させるというふうに書いてあるんです。
He's going to take us and guide us to green pastures and have us sit down there.
そして皆さん言うんですね。いや、ふみ先生、緑の牧場に伏させる言うてんのに私の人生荒野やんかってみんな言うねんね。
But nevertheless, we probably say, "Well, you say green pastures, but I look around and all I see is wilderness."
なんでかというと、皆さんの考えるグリーンパスチャーズ、緑の牧場ってアルプスの少女ハイジだからにな。これね。
Because we imagine green pastures to look something like the picture from the Alps.
だだだだだだ、パパパパ。これがグリーンパスチャー、緑の牧場やと、いやいやいやいやいや、ほが緑の牧場思ってんねん。
So we think green pastures should look like this perfect picture from Switzerland.
だけれどもダビデはスイスで羊飼いをやってたのと違うんです。詩編23編を書いた。
But David was not a shepherd in the Swiss Alps.
Okay. 中東のパレスチナの羊飼いの男の子が緑の牧場というとき、それはこれを意味するんです。
When shepherds in Palestine speak of green pastures, they mean this.
Okay, ちょっと待って、これ、緑、茶色やんか、茶色の巻き物やんか、これ。緑あらへん、これ。
Hold on, that's not green, that's brown.
Okay, よう考えてね、羊は草を食べるから、農業地帯とは別のところで飼うんです。
So think about this, sheep eat grass, so they are kept away from agricultural land.
つまり、アラノが羊飼いと羊のおる場所なんです。
So the place to be for shepherds and sheep is the wilderness.
そして羊飼いはちょっとこういうところにちょろっとちょろっとちょろっとあここに草があるのかっていうのをよく知ってね。
And the shepherd knows where sheep can find bushes of green grass.
そこには1年分の草はないよ。
There's not enough grass for a whole year.
だけれども今日のデイリーブレッドは今日の一日の羊のパンの分はあるんです。
But there is enough for the sheep to eat for one day.
そしてそこがどこにあるかということを知ってるから、羊飼いは次こっちおいでやこっちおいでやと言って羊を次の場所に連れて行くんです。
And the shepherd knows where the next grass will be, so he guides the sheep day in, day out.
そしてこれが満ち足りることを学ぶということなんです、羊として。
And this is what it means as sheep to learn to be content.
少ないもので満足するということ。
To be satisfied with less.
そして羊飼いに導かれてるから、絶対に明日も大丈夫や思って安心して草パクパク食ってうんちぷんって捨てるね。
And the sheep, they trust their shepherd. They trust that tomorrow there will be food and they poop.
もし羊がそれを信じるんだったら、
And if the sheep believe this,
私たちもそうしましょうよ。
Why don't we believe that too?
皆さんは少ないもので満足したとしても、主が羊飼いであり、私たちを導かれることを信じますか？
Do you believe that we can be content with less and that God our shepherd will guide us through our lives?
僕はこの5年間、牧師として教会が一番成長した時期でした。
Looking back the last five years, as a church, were the years that we grew most.
だけれども僕の個人的な内面や僕の個人的な生活は不調が続いていました。
But personally, internally, for me, it was a very hard time.
感情的にも関係的にも経済的にもたくさんの困難を経験しました。
Emotionally, relationally, financially, I faced many difficulties.
精神的にも肉体的にも荒野にいたと感じるようなことがたくさんあったわけです。
Mentally and physically, it felt like I was going through the wilderness.
でもそれでも神様は皆さんを送ってくれる教会は成長しました。
But even though I was feeling this way,God took care of this church and sent people my way.
そして教会が成長するにつれて、自分がリーダーとして品性が不十分やっていうそのなんていうのかな感覚にズーンと落とされるわけです。
And as the church grew, I painfully realized that I lacked in leadership characteristics.
だから僕はそれを修正しようと思って努力したけれども治らないことがたくさんありました。
And I put effort in and tried to fix it to become a better leader.
神様にどうしてですかと聞くことが本当に多かったんです。
And I kept asking God why, why?
そして本当に必要なものを神様与えてくださいと思って与えられないことがほとんどでした。
And I experienced that I asked for things but God didn't deliver.
でも嬉しいなと思ったのはこの羊飼いの話をちょうど去年のクリスマス頃からメッセージチームでこれやろうか言って考え出してからちょっと分かったことがあるんです。
But there's one thing I realized and starting last year, end of the year when we started thinking about this sermon.Series about shepherds.
もしかしたら神様がすぐに僕の祈りに応えないのは僕に小さいもので少ないもので満足することを教えるためじゃないのか。
Perhaps the reason why God isn't answering my prayers right away is because God wants me to learn to be content with what I've been given.
いやこれはもう拗ねてるわけでも諦めてるわけでも何でもないで、サルキングでも何でもないで。
I'm not bitter about this. Don't get me wrong.
そうじゃなくて、神様が僕を連れて行きたい信仰者としての羊としてのポイントがあるんや、境地があるんやということです。
I think there is a place that God wants to guide me to.
そして皆さんを連れて行きたいポイントがあるんです。
There is a point where God wants to guide you.
そのポイントとは多分これやと思うね。
And the place might be this.
ピリピリ人への手紙の4章。言える？ピリピリ人への手紙の4章。ピリピリ人への手紙。私はどん な境遇にあっても満ち足りることを学びました。私たちは貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っており、また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇にあっても満ち足りることを学んだんです。あらゆる境遇で対処する秘訣を学んだんです。私は、だから私は、私を強くしてくださる方によって、どんな境遇の中でも生きていけるのです。どんなことでもできるのですと。ここに連れてきたんちゃうかなって。
Perhaps this is the state of mind that God wants to guide us to. Philippians 4 from verse 11. For I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty.I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength.、
うん、神様、私たちがどんな境遇にあっても満ち足りる。どんなに手の中にあるものが少なくても満足することを選ぶ力を与えたいのです。
God wants to give us the power to be able to choose to be content.With what we've been given in any situation.
で、それはバイブルスタディに10回出ただけでは絶対に手に入れられへんタイプの品性であり、キャラクターなんです。信仰なんです。
A character, this is a strength that you can't get just by attending 10 Bible classes.
アラノの季節の中で少ないもので満足するということを3回、5回、10回と経験していく中で身につく力なんです。
This is something that we cultivate by going through not once or twice, perhaps three times, five times, through a time of wilderness.
そしてどんな境遇の中でも満足することをもし学んでしまったら、あなたはどんな境遇の中でも生きていかれる。力強い力を手に入れることができるのです。
And if we learn to be content, no matter what situation, then we have the strength to survive, no matter what the situation is.
それがイエス様が持っておられた godliness であり、ライフスタイルなんです。
This is the godliness that Jesus had, the lifestyle that Jesus showed us.
だから、テモテの6章で、こういうふうに聖書は言うんです。満ち足りる心を伴うライフスタイルこそが結局は力やねんって言うんです。
And that's why in Timothy 6 it says, Godliness with contentment is great gain.
それを神様はあなたに与えたいのです。
This is what God wants to give us.
あなたは今どんな circumstance にどんな状況の中にいますか？
What kind of situation are you in right now?
あなたにとって少ないもので満足するってどういうことですか？
What does it mean to be content with less?
どうぞこのシリーズの中でそれを考え続けてください。
During this sermon series, please think about this.
イエス様は殺される前の日に神様に助けを求めたんです。できることならば、この十字架の苦しみを味わわへんでええように配慮してくださることができませんか？
Jesus, the night before he was executed, he pleaded with God and said, My Father, if it be possible, let this cup pass from me.
そうするとその次のところに何て書いてある？神様がやってきてイエス様をどこかに連れて行きましたって書いてますか？書いてないね。
残念ながら。What does it say right after that? Did Jesus, did God sweep in and rescue Jesus?
そして神様はそのイエス様の祈りを聞いてそして却下されたわけです。
God heard Jesus' prayer and rejected it.
ね。そしてイエス様はそれ以上助けを求めることなしにこういうふうに言ったんです。私は助けてほしいと思ってるけど、私の思いではなく、神様、あなたが私の手の中に置いてくださるもので満足することを選びます。
Jesus did not go on and continue to demand help from God, but Jesus said, Not my will, but your will be done.
イエス様が少ないもので満足することを選んでくださったからこそ私たちは永遠の命を与えられ神との関係の中に生きることができるのです。
Because Jesus chose to be content with the little that God had given him, therefore we can have eternal life.
そしてイエス様が少ないもので満足することを選ばれたからこそ ピリピリの手紙の4章、後悔、3章、後悔感ね。だからこそ、神はイエス様に name above all name を与えたって、すべての名に勝る名を与えたのはイエス様が、少ないもので満足することを選ばれたからですと書いてるんです。
And because Jesus chose to be content with less, therefore, he was given the name above all names.
その方が私たちの神であり、王である方なんです。
And this person is our God and our King.、
うん、じゃあ私たちも真似しようよ。
So let us be content.
ね、少ないもので満足することを選ぶライフスタイル、人格、それを求めましょうよ。
Let us seek for a life that is content.
僕も学ぶし、だから一緒に学ぼうよな。
I have to learn this too. So、ね、let us learn about it together.
あなたは今荒野にいますか？いや、荒野にいますか？
Are you going through the wilderness right now?
神様は必ずご自身が決めたタイミング、あなたのタイミングじゃないかもしれないけど、あなたが来てほしいタイミングじゃないかもしれないけど、神様がご自身が決められたタイミングで必ず現れてくださって助けてくださるから。
God will show up and God will deliver you from your circumstances, but not when you want it, but when the time is right.
だから覚えてて、less は少ないは新しい多いなんです。
So remember this, less is the new more.
そしてあ、レスは少ないは十分なんです。
And less is enough.
うん、だから大丈夫。なんでかたら、イエス様が私たちの羊飼いだからな。
And it's gonna be okay. Jesus is our shepherd.
主は私の羊飼い。
The Lord is our shepherd.
私たちには乏しいことがありません。
We shall not want.
なんでですか？
Why is that?
主の恵みは私たちにEnough やったんです。
Because the Lord's grace is enough.
Enough ってスペルできへんでもええから。
You don't need to spell enough correctly.
小さいもので満足することを学びましょう。
But let's learn to be satisfied and content with the little that we've been given.
Okay, 祈りましょう。
Let us pray.
イエス様、本当に私たちに欲しい欲しい欲しいでも誰か欲しいてんっていうぐらい欲しいばっかりですけど。
Jesus, we always want more and more and more and more.
だけどよく考えてみたら、この世の提供するもので私たちが満足したことって一回もないんです。
But we know that the things that the world gives us will not lead to true satisfaction.
でもイエス様、あなたが私たちに示してくださったものがあります。
But you've shown us a better way.
少ないもので満足すること。
To be content with little.
私たちにそれを教えてください。
Please teach us to be content with less.
それを学びたいです。
We want to learn.
そして私たち言いたいです。私はどんな境遇の中でもコンテントすること、満ち足りることを学びました。言いたいです。
We want to say that we've learned what it means to be content in any circumstance.
どうぞそのライフスタイルを、その世界観を、その godliness を、その境地を教えてください。
Teach us this lifestyle. Teach us this.Worldview.
そしてここにいるみんなで言いたいんです。私は強くしてくださる方の力によってどんな境遇の中でも生きていける。
And we want to say together that no matter the circumstances, you give us strength.
あなたが私に今手の中に置いてくれてるもんというのは、まあ私らが思っているよりもちょっとちっちゃいなと思うんやけど、少ないなと思うんやけど。
The things that you've entrusted into our hands, we look at them and we think, well, that's very little.
もうちょっと欲しいなと正直思うけど。
And honestly, we think we could do with a little bit more.
あなたの恵みは私たちに十分です。
But your grace is enough for us.
少ないもので満足することを選びます。
Let's choose. We choose to be content with less.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name, I pray.
Amen.